身旨と海8新たに始めましょう。1984年2月8日ワールドミッションセンター。先生はオーシャンチャーチから非常に多くのことを期待していましたが、それらの期待は幾分裏切られてきました。今日新たに出発し新しく始めましょう。皆さんはオーシャンチャーチの基盤を作るということがこの国にとっていかに重大か理解できずにいます。オーシャンチャーチがアメリカにとっていかに素晴らしいものであるかを皆さんは知らないでいます。皆さんは海洋摂理における重要な一部分なのです。先生はこのアメリカにおいて作るべき基盤について何よりも多くいつも考えています。そしてこのことを考えることに自分の時間の大部分を費やしてきました。先生は我々がどこから出発していくべきかを考えてきました。この国ではあまりにも多くのものが無駄になっています。先生はまず我々がアメリカでスクラップの金属やひどく錆びついた部品を集めてそれを再生処理すべきだと考えました。我々はこういったものを回収してそれらを良い目的のために使えるようにしなければなりません。それからまた非常に多くの紙が使われては捨てられています。そういうものもまた再生処理することができます。この国では誰かがそういうことをしなければなりません。しかし現在のところ我々がそのようなプログラムを設立することは非常に難しいでしょう。皆さんはどのような生活をしたいと思いますか？今日の世界では多くの人々は生計を立てるのに安易な方法を探しています。彼らの中には一晩で財産を作りたいと思っている者もいます。したがって毎日毎日出かけていって困難な環境の中で一生懸命働くことは彼らにとって負担が大きすぎます。先生はこのことを考えたときに、皆さんの性格をよりよく訓練するのみでなく、より良い生活を与えてくれるような場所はないかと探しました。そういう意味において、海における生活こそが我々にとってより良い生活の方法です。先生は海に関係がある都市について研究し、アメリカを助ける最も良い方法は、これらの都市を助けることであると悟りました。非常に多くのものがこれらの都市を通して入ってきて、そしてそこから国の中に入っていきます。もし我々がこれらの都市を開発し、その都市をきれいにするならば、この国の次の世紀のための方向性を定めることができるでしょう。この点において、沿岸警備隊は非常に重要です。彼らは麻薬の流入から国を守ろうとしています。しかしマフィアは、コカイン、その他の麻薬を何千ポンドとこの国に密輸しています。もし我々が海の生活に入ろうとするならば、この沿岸警備隊に協力して彼らの仕事を助けなければなりません。そのようにしてこの国がその麻薬問題を解決するのを助けると同時に、またアメリカの漁業を助けることすらできるのです。これらの都市がマフィアの支配のもとに抑えられるかもしれないという危険性があります。先生がアメリカに来るずっと前に、韓国で先生は海の可能性をいろいろと探求しました。そしてアメリカでは1974年以来、海に対する摂理のための基台を打ち立てようとしてきました。皆さんはどれくらいの間海にいますか？皆さんの中には1980年から始めたものもいるでしょうし、あるいは81年から始めたものもいるでしょう。80年に皆さんは海に面した多くの都市へ出かけていって、復興会を通してそれらの都市を復興するようにという指示を与えられました。皆さんはそれらの都市の市長とか、あるいは沿岸警備隊の指導者といった主要な指導者を招待すべきでした。先生はワンホープ号を設計しました。その船は強くて高速で走る船です。若者たちは大いにこの船に引きつけられるだろうということを先生は分かっています。この船はそういった若者を念頭に置いて設計されています。先生は若者がこの船を用いて皆さんと共に仕事をしてくれることを望んでいました。海の都市では若者たちには希望がありません。彼らは何もすることがなく、ただ街頭でブラブラしているだけです。 彼らは麻薬によって侵されるままになっています。彼らは魚釣りに出かけるにしても、魚釣りの装備がなく、魚を捕まえたとしても、どうしたらよいかわからずにいます。そして彼らは自分自身に対する誇りも、自尊心を得る方法も何も持っていません。その船はどこにありますか？今なお倉庫に眠ったままです。各海洋都市ごとに少なくとも10艘の船がなければなりません。もし皆さんが船1艘につき5人の人々でその船と共に学び、船の面倒を見るようにすることができるならば、もっと大きな大洋を走る船を用いることができるようになります。そして50人の人々の中から、皆さんは船長や乗組員を訓練することができます。もし皆さんが先生の指示通りに海洋都市へ行って計画通りにしていたなら、今までに強固な基盤を打ち立てることができたでしょう。そして今までに信じられないくらいの勝利をすでに経験していたことでしょう。しかしながら、皆さんが何かを達成する前に、まずいかにして霊的基台を達成するかを考えなければなりません。先生はまず霊的基盤のことを強調しました。皆さんはまず都市の指導者と一体化し、それから若者を抱きかかえるようにしなければなりません。このように公式に従いさえすれば成功したでしょう。どのようなことであれ、どんなに難しくても、皆さんはこの町の、この地方の指導者の人たちと友情と信頼を勝ち得るようにしてほしいのです。牧師やあるいは町の指導者たちは非常に重要です。今でさえ皆さんはこの原理的な道を通過していかなければなりません。地方の若者なくしては皆さんは成功しないでしょう。皆さんはただ他のメンバーからの助けを求めるのではいけません。自分自身の心を込めた努力によって若者から支持を得るようにならなければなりません。皆さんは苦しい戦いを通過しなければなりません。皆さんは正義を代表するためにそこへ行くのです。最初のうち人々はムーニー嫌いという宣伝を組織するでしょう。しかし皆さんはそういった迫害や人々からの反対が必要です。それは皆さんを清めるための過程であり、それを通して皆さんが支持を獲得する方法でもあるのです。皆さんが正しいことのために立ち上がっているがゆえに、沿岸警備隊や市長たちが皆さんを支援に来るでしょう。皆さんの船を用いて麻薬のパトロールを助けるようにしなさい。これは非常に高価な船であり、そのような素晴らしい船が彼らの仕事を助けるのに使われることを知って、沿岸警備隊の人たちは驚くでしょう。皆さんが人々にその船を使わせてあげ、彼らに皆さんの理想を分かち合うようにするならば、皆さんは彼らの尊敬を勝ち得るでしょう。皆さんに対する迫害は、町のことを心配している善良な人々を皆さんに注目させるでしょう。先生はそのような完全な基盤を築くために、3年もあれば十分であると信じていました。3年経った後には、皆さんはもっと大きな船を持つことができるだろうと期待していました。そして皆さんのそれぞれの地方の人たちが先を競ってトロール船の操作方法を皆さんに学びに来るようになることを期待していました。そうすればどうなっていたでしょうか。そうすれば皆さんはそのプログラムに対する援助を政府から得ることができたことでしょう。そして皆さんはその町や沿岸の地域のために船団を作ることもできたでしょう。理論的には50人の船長たちを訓練することができたでしょう。そしてその沿岸の地域が全く新しい漁船団を創設することができたことでしょう。市長や沿岸警備隊が皆さんを推薦し、そして政府はそれらの人たちの推薦に基づいて皆さんを援助したことでしょう。皆さんの目的はこのアメリカにおいて漁業を助けることでなければなりません。このアメリカの漁業を行う人たちの目的は、皆さんなくしては達成できないのです。このような関係を築くことが極めて大切です。沿岸警備隊や地方の指導者たちの援助を受けることによって、海洋の設備が成功し、アメリカにおいて強力な仕事となることは疑いありません。ところが、皆さんの誰一人として、 このような先生の期待に応えた人はいませんでした。皆さんの誰一人として市長と仲良くなったり、沿岸警備隊と関係を結んだ人はいません。一人もいません。今日の訓読はこれで終わります。このゴディブルは皆様のご協力によって成り立っています。詳細はgodibl.org をご覧ください。